ッドキャスト。
ゴンザレスも今年なんか微妙そうだし。
なんか、うん、確かにちょっとゴンザレスは来てないね、なんか。
ゴンザレスダメそうですよね。てか、今年ちゃんと絞ってんのかな？
一応、絞っては来てるみたいだけど、なんかボールも行ってないような気がするんだよね。
あ、激痩せで来日したゴンザレスってなんか載ってる。だって去年明らかにすごかったじゃないですか。
うん。
お前誰ね、おととしと違う人になっちゃってたから、まあ、ソフトバンクの田上もそうでしたけどね。明らかに太ってましたからね、あれね。だから、まあ、そういう意味では毎年ちゃんとコンディション作ってくるラミレスすげえなと思うんですけど。
ああ、やっぱ、ああいう人がやっぱ長続きするんよね。
そう、で、もう40手前じゃないですか。やっぱりコンディションも整えにくくなる年齢なのに、ちゃんとコンディション作ってくるっていうのすごいなっていうのが。
あれは、うん、言えてます。
あったんすよね。そうそうそう。そんな感じかな。あとなんか気になる選手います？この2チームで。
そうね、ソフトバンクで、誰やったかな。鉄が先発に回るでしょ。
あれ結局セット先発に回るんですか？
今日もなんか、今日オープン戦だったっけ？なんか、
オープン戦じゃない、韓国のチームとの練習試合。
あれも結構、なんか、
先発して2回2安打無失点。うん、でも、各回とも先頭打者にヒットを許すがって書いてある。
そうなんだ。
相手の盗塁死などがあり、打者6人の、これ相手が自滅してるだけじゃん。
ああ、そうなんだ。
ちょっと微妙ですね。あと、ピッチャーは誰がいるんだろう。この練習試合誰が投げたのかな？結果が出てないですよね。見てるけど出てないな、なんだろう。
やっぱり練習試合だと出さないんかな。
まあ報道はさ、ちょっとまあ他のサイト見たらわかんのかもしれないですけどね。Yahoo、うん、には出てないですね。今酒飲もうとしてるでしょ。
あれ聞こえてたの？
聞こえてますよ。スパッと音聞こえましたよ、今。別に、まあね、杉さんは酒飲んでくれた方がよく喋りそうだからいいんですけど。
ちょっと、いや、喉乾いたなと思って。
な感じかなぁ。でも、摂津が抑えに、摂津が先発に回って、で、今年カットなんか故障してるでしょ？
あ、そうそう。で、なんか、久米が、なんか、また、復活しそうな感じじゃないですか。
久米復活してきたんすか？え、久米ってあれ故障でしたっけ？
いや、故障かなんかわかんないですけど、あ、でも去年はひどいな、これ。4試合投げて、防御率18やから。でも、今年なんか結構いい、良かったらしいんですよ。なんか、
ですか、
うん、報道で最初に、なんか西武の人的補償になるらしいという噂もあったぐらい。なんか、
あれ結局西武の人的補償って誰になったんですか？
いや、金銭です。
あ、金銭になったんですか？
うん。
ロッテのあれもどうなるんですか？あれも金銭？
あれもまだ決まんないまんまですけど、なんか金銭で落ち着きそう。な感じですもんね。
なんかそれもな
ぁ。あと、横浜に対しても金銭で済んだみたい。
へぇー。やっぱどこも経営悪いのかな
ぁ。なんかね、うん。でも、ロッテはさ、なんかプロジェクト外の人、年俸高くても取りに行くって言ってて、なんかね、誰かなってずっと楽しみしてたのに。
金本ってプロジェクトかかってたんですかね。いや、金本でも、プロテクトかかってなかったら取るっていう話だったじゃないですか。
もしかするとお金を積むんで勘弁してくださいみたいな、なんかなとか。
でも、なんか、あれですよ、ね、またね、2チャンネルの話で申し訳ないですけど、2チャンネル見てたら、阪神ファンがすごい切れてんですよ。そんなね、要は、 ロッテって FA した選手は基本的に残留認めないっていう方針なんですよね。残留認めてないくせに、あの、FA で阪神が取ったら強奪だとかっていうのはおかしいとかっていうことを阪神ファンが言ってんですよ。で、その他にもいろいろコメントがあったんですけど、それに対しての、あの、熱がすごかったんですよ。
あ
の、今の阪神ファンを見てると10年前の巨人ファンを思い出すって感じ。あれがちょっと面白かった。だからもうほんと強奪球団になっちゃってますからね。
うん、確かにね。
だからまあ、ね、それこそもうオーダーも、まあ巨人もね、オーダー生え抜き率低いですけど、阪神、去年一回生え抜きが一人もいなかったオーダーの時ありますからね、一回。これまずいだろっていう時一回。だって、あの時は何の、まあ鳥谷だけしかいなかったのか、鳥谷だけ生え抜きで、あと全員戸玉だったんですよね。いう試合が一回だけあって、あれちょっとやりすぎだろうとか思いますけど、ね、昔に似たようなこと、あの、人のこと言えない時代ありましたけど、うん、
でも今の方が育成的にはなんかジャイアンツがうまくいってるよね。三軍まで今作って試合も増やそうとしてるでしょ。
そうそうそう。まあそのね、いろいろ賛否両論ありますけどね。要はその金使って要は二軍レベルの選手っておかしいけど、その育成枠という名目で選手をいっぱい囲い込んで、その中からっていう話はありますけど、
うん、
まあその辺って判断難しい部分ですよね。その受け皿としてのその、なんていうんですか、あの独立リーグができたのはできてますけど、
うん、
まあね、一応そういう育成枠ということで選手を取って三軍にして、まあ社会人との交流するのかとかってありますけど、
うんう
ん、まあそれを批判しちゃうとそれはそれでまた、ね、その、裾野も広がらないし、
うん、
まあね、その、育成枠で取った選手バシバシ首切るっていうのはもちろん問題なんで、そういうのだけはやらないでほしいなと思いますけどね。うん、ソフトバンクがひどいから
。ああ、確かにね。
だって、高卒2年目かなんかのやつ首切ったでしょ去年。
うん、結構ありますよ、ソフトバンクは。
あれ、なんか、あの、小林球団社長でしたっけ、
うん、
球団専務でしたっけあの人、あの、元ロッテの東大卒のピッチャー。
ああ、はいはいはいはい。
あの人、評判悪いっすよね。
うん、確かに。あんま、なんか、交渉ごともあの人でうまくいってないことが多いような気がする、ね。
だって、去年杉内が切れたのもそれでしょ、
うん、うん。
突然なんか選手名鑑広げて出したりとか、うん、あれ、携帯電話で話し始めたの誰とか言ってたの誰でしたっけ。
あ、そんなのあったんだ。
あれ、田村でしたっけ、田村じゃん、誰だっけだな。なんか、突然、電話し始めて、誰かと、交渉中、交渉の席で、とかって話があったりとか、あと杉内はいきなり交渉の途中で IC レコーダー出されて、録音始まって、突然何の断りとかもなく、それで、だからその、契約するしないで揉めたのは何割かそこ、感情的な部分、もあるらしいんですよ。まあ本人のあれではね。だから、これは球団社長が悪いんじゃねえかと思いながら、あれは見てましたけど、だからまあそういう、ただまあそうやってね、その育成枠っていうのもできて、本来プロに入れなかった人たちがプロに入れるようになって、まあ一軍に上がる可能性が、もちろんその競争は激化するんですけど、まあもちろんお金のあるチームしかできないですけどね。
うん。ただ、それで巨人の場合は、あの、松本とかさ、あの、山口とか這い上がってきとるわけだから、やっぱ、ああいうハングリーから上がってくるっていうのもなんか、ね、プロらしいって感じがして。
そうですね。
なんか、
で、やっぱり、で、それこそね、山口なんて、横浜の入団ですと落ちてますし。
ああ、
松本、でもあれですね、松本って育成枠できて支配下登録第1号なんですよね。
ああ、はい、はい、はい。
そうそうそう。あの、ニュースになりましたもん。
うん。
その時。だから。
なんかね、あの時もね、そのスカパーでキャンプ見てたんだけど、
うん、
一人、 背番号3桁でえらー足速くて肩強い外野手おるなと思って見てたんですよ。でそれで3桁なんかと思って。
だから、
ね、案の定あんなになるから。
そうですね。だその、ちょうど支配下登録される前に、うん、テレビでやってたんですよ。で、松本が出て、要はその、足と守備はもう、プロでも十分通用するレベルだと。あの原監督がコメントで。ただ、打撃がとてもじゃないけど、そのプロのレベルに達してない。から、育成枠で、その支配下登録じゃなくて育成枠で育てるんだっていうような趣旨のことを言ってたんですよね。
だ
そういう意味で、その石芸に、一芸に秀でてる選手を取って育てるっていう意味で、その、やっぱり、支配下でドラフトで取る選手って、ある程度はその即戦力っていうのを期待して取る部分も、まあもちろん育成目的で取る場合もありますけど、ただやっぱり、ふるいにかけていって、光るものは持ってるけど、ドラフトで指名して、枠潰してまではっていう選手も当然いるわけじゃないですか。そういう選手の受け皿としての育成枠っていう制度は、僕はいいと思うし、
うん、
まあ、育成枠使ってないチームもいくつかありますけどね。
うん、
まあそういう、まあそれをもちろんその支配下選手だけで回しちゃうっていうのもありだし、
うん、
まああの去年の日ハムみたいに、日ハムでしたっけ育成枠ないの。
ああ、確か、うん、なかったと思いますよ。
日ハムでしたっけ、ロッテでしたっけ、なんか2軍の選手足りなくなって2軍の試合組めないからつって、無償で選手が移動したの。できたのなんかありませんでした。
あ、それはちょっと僕も知らなかったけど、
確かね、去年あったんですよ、選手が足りなく、2軍の選手が足りなくて怪我とかで、
うん、
あのピッチャーが外野守ったりしたことがあったんですよね、
あれね、確か昔の日本ハムもそれがあったんですよね、だいぶ前やけど。あ、
やっぱりファイターズだ。
うん、確かに今、選手名鑑で育成の人だけの提示があるけど、
うん、
ファイターズは一人もいないですね。
ファイターズはそう、育成枠を使ってないんですよね、うん、方針として。で、うん、無償でロッテから一人移籍してるんですよね。佐藤健二。
ほうほうほうほう。
そう、
うん、
怪我人、ファイターズファンは怪我人続出、特に外野手が壊滅状態になる、応急処置的補強で時間が経って怪我、あ、これはあれだけど、だから本当にこの時期に2軍の選手が足りなくて、あのピッチャーが代打で出たりっておかしいけど、ピッチャーが外野守ったりしてるんですよ、この時で、あまりにも選手が足りないからって言って、この佐藤健二選手が、あの無償でロッテから移ってるんですよね、
うん、
なんでそういう経緯になったのかっていうのはちょっとわからないですけど、でそれで結構批判があったんですよ、
うん、
育成枠使わないのはわかるけどそれはちょっとおかしいだろうって。でちょうどその中田翔のに対する育成方針みたいなので、要はちょうどこれ結構早い時期だったんですよね、この移籍があったの。うん、で、まだ、中田翔が速攻で2軍落とされた時あったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
買い物にならないみたいな感じを、うん、梨田監督が言って、
うん。
で、2軍に速攻で落として、で、なんでチャンスは、まあ、チャンスは開幕直後は与えてましたけど、なんか、こんなんでダメだみたいなことが一回あったじゃないですか。
うん。
ちょっとあの時にこれがあったんで、あの日ハムは育成をする気がないって言って結構あれになってた、あの批判じゃないですけどみんな批判するような雰囲気だったんですよね。
お、確かね、僕は高校の時じゃないかな、でだいぶ昔にね、やっぱ野手が足りなくてなんかピッチャーが外野守るっていうのは日本ハムありましたよ昔に。
ほう、
なんかそれが週刊ベースボールかなんかでそれ見た覚えがある
んだ。伝統なんだ。
うんうん、昔からそうだと思う。
嫌な伝統だなぁ。でもそれでもね、優勝するようなチームになったわけですからね。 今年こそは中田翔頑張ってほしいですね。
まあでも、結構今年は出だしがいいから、まあ、開幕一軍は間違いないですよね。
そうそうそう。あとはその、膝の状態がどこまでかですよね。
うん、
やっぱり、休日返上でウェイトトレとかっていうのが、記事が出てますけど、うん、あんまり正直僕は清原みたいに筋肉をつけるのは、
野球選手でやっぱマッチョはあんまり続かないみたいですね。
やっぱり下半身にた、下半身の、負担が大きくなりますからね。うん、だから上原が2年連続ぐらいでメジャー行ってから故障でひどかったじゃないですか。
うん、
あれ本人も言ってましたけど、体重増やしたらしいんですよ。そしたらやっぱりふくらはぎがパンクしちゃったりとかっていうのがあったんで、うん、今年なんかプロ1年目の時の体重に戻したっていう感じが出てて、で、この間その、清原がテレビ出てた時に、ちょっと、何ですか?ちょっと面白半分で言ってましたけど、
うん、
外国人よりも遠くに飛ばしたいっていうのがあって、めっちゃ筋肉つけて腕を太くした。外国人のすごい腕を、太い腕を見たから、あの太い腕が飛距離を生んでるんだと思って、ガンガン腕を鍛えたらしいんですよね。
う
ん、で、引退する時ぐらいに医者に、まあそれ本当かどうかわかんないですけど、医者に、うん、要はバット振るじゃないですか。スイングするでしょ、うん、で、腕も当然振るわけじゃないですか、
うんうん。
腕が重くなったら、スイング遅くなるに決まってんじゃん。って医者に言われて、あ、そうかって思ったっていう。おいって思いながら。あれはちょっと、これガチだとしたらちょっと問題だろうって思いながら。
だから、なんだっけ。なんか、格闘技の人がよく、ケビン山崎さんだっけ、なんか、
の自分に言って、そうそうそうそうそうそうそう。
ね、あんな体になった、ね。
そうそうそう。で、あれの中田翔が通ってるのも、その、山崎さんとこですよ。あの、日ハム、あ、日ハムじゃねえ、新日の選手が肉体改造しに行く。
ああ、だけそっちには向いてんだろうけどさ。やっぱ、野球選手のマッチョって、なかなかこう、なんか、2試合出て1試合休むみたいな、そんな体にしかなんないような気がする
んですよね。うん、ですよね、
うん。
いやー。お、でも、あ、びっくりした。今、1メートル96センチ、体重99キロってこれ、中田翔、こんなに体重あるのかと思ったらダルビッシュだった。
あ、ダルビッシュもなんか10キロぐらい増やしたらしいですね。
そうそうそう。で、蓋して、増やして99キロ、
うん、うん。
になったって。まあ、これ完全にメジャー意識してますよね。
まあまあ、そうなのけどね。
ただこれで故障しないでほしいな。ただ、うん、今、ダルビッシュはどっちかというと線が細すぎるような選手だったから、
うんうん、
多少、太ったぐらいでちょうどいいのかなっていうのは思いますけど、うん、ちょっと怖いな、今年。これで故障でもされたら。
肩とかじゃなくて体幹を太くする分にはいいのかな。まあ、それでもちょっとわかんないけどね。でもやっぱ、筋肉あんま増やさん方がいいよね、野球選手は多分。
個人的にはですね、ある程度やっぱりその筋肉はあった方がいいんでしょうけど、うん、その体が重くなっちゃうほどに筋肉をつける、パワーをつけるために体重を増やすっていうのは、
うん、
正直、どうなのかなぁ。怖えなぁ。怪我だけはしないでほしいなぁ、はい。本当に。はい
ね、うん、
まあ、でも中田翔今年すごいですね。練習試合5試合で3本とか。
うん、そうですね。
今年30本打つんじゃないですか。
そんまは多分故障とかなければ、あ、今年内野手なんだ。
うん、一塁手でしょ、だから。
あー、なるほどね。
去年終盤一塁手で出てたじゃないですか。一塁か、ファーストか指名打者でしたよ、去年。怪我から復帰した後。まあ、やっぱり膝や半月板やっちゃってるから、で、結構早く戻ってきたから、あれ手術したんでしたっけ?
どうやったっけ?したんだっけ?
確かね、半月板損傷って、手術しない方が復帰は早いんですよね。ただ筋肉が落ちると、 筋肉が落ちるとおかしくなるというか、とかなんかいろいろやっぱり怪我しやすくなる、らしい。あ、でも手術してんな。あ、手術してるから大丈夫か。半月板損傷から手術。
うん、
手術して1ヶ月ぐらいで戻ってきてん、1、2ヶ月で戻ってきてんですよね、中田翔。すごいな。だって、あれ、手術した時って、報道で、うん、今季絶望って出たんですよ。
ああ、そうですね。
で、それから1ヶ月か2ヶ月ぐらいで戻ってきたから、うわ、なんだこれって思って。うんうん、だからてっきり僕手術してないもんだと思ったら、ちゃんとしてんだ。だったらまだ大丈夫かな。
うん。
ただまあ、一塁手の、日ハムの一塁手も、厳しいですからね、競争が。
あと、外人も結構入ってきてるよね、
そう、外国人も入ってきてるし、うん、高橋慎二が今年復活しとだから、で、小屋のサンドで使うんであれば、仁岡が浮いちゃうんですよね。
でも、仁岡ってなんか、DH で板についてきたとこもあるよね、なんか。
だから逆にその DH 枠を仁岡が取っちゃうと、中田翔は一塁でしか出られなくなっちゃうんですよ。そうすると、田中慎二ともろにバッティングしちゃうから、
うんうん、
田中慎二がもし今年好調だったりすると、試合出れなくなっちゃうんですよね。外野守れないし。いや、守れなくはないんでしょうけど、ほら、ね、ラミレスと同じレベルだから。
よかったもんね、ちょっと。
開幕戦の時すごかったじゃないですか。お前どこ投げてんだよ、みたいな。ダルビッシュ切れてると。だから、この辺かな。やっぱり、そういう選手たちには怪我しないで、上がってきてほしいですよね。やっぱりそういう、スター選手として入ってきた選手が育ってくれないと面白くないですよね。
確かにね、こういうのが生まれて引退していくとかわいそうだもんね、なんか。
そうそう。だからまあ、近年で言うとね、その、入ってきた時から騒がれてっていう選手だと、うん、まあ一番近いのはダルビッシュになるのかな。そうですね、騒がれ方ではダルビッシュが一番ですよね、最近だと。あと誰かいます？巨人いないっすよね。
巨人はあんまおらんけど、ソフトバンクがそういう人多いし。
ソフトバンク騒がれて入ってきてっていましたっけ？
だって、大場とかもそう
です。いや、だから、大場とかは、だって、ほら、今残ってないじゃないですか、現状。現状、結果出せてない人を除くといないんですよね。
うん。
中田翔とか斎藤佑樹、
うん、
ねえ、辻内がもうなんか微妙な感じになっちゃったから。あ、そういえばなんか俊太が良かったって言ってましたね。
あ、そう。それを話そうと思ってた。ね、巨人の練習戦でも一番で使われて、うん、ちゃんとヒットも出てるんですよ。で、なんか見た感じ、多分ヒットもなんかこう、詰まったやつがちょうどこう三塁の頭を抜いてっていう感じなんだけど、こう、なんつうかね、打席の振りがいいんですよ。思いっきり振るみたいな感じで。
ほうほうほう。
ちょっと躊躇がないんで、あれが結構、感じとしてはそのまんま一軍に残って、ひょっとしたら開幕スタメンかなっていう、もうちょっと見えてきたんですよね。
でも高卒でしょ？
うん、高卒。で、これも、ちょっと入れ
てる。外れ1位。
あれも面白かったけどね。
ああ、てか、あれ、僕もあれ見ましたけど、くじ外しすぎでしょ。で、そんだけ外すんだったら、もう同じ選手を指名すんなよって思いながら。
いや、だいたい監督がですね、全部引いたでしょ。
うん。
やっぱ、あの人が、ただ現役の時8球、6球団だっけ？競合して一流の球団に入ったわけですよね。
うん。運使い果たした。
運使い果たした。
確かにそれはあるのかも。あと、オリックスで言ったら僕は、
うん。
スンヨプに頑張ってほしい。
ああ、このホームラン打ちましたもんね。
なんかすごかったんでしょ、打球。
うん、そう。あれは、もう全然ボールも関係ないみたいな飛び方やったから、もともとそういう ね、長距離バッターですからね。
そうだから、うん、ね、本当にホームランか三振かじゃないけど、うん、めちゃくちゃ飛ばすのは飛ばすじゃないですか。やっぱり、うん、アジアの大砲って駄菓子けど、うん、ね、57本塁打、まあ、うん、韓国の球場が狭いとかっていう話はありますけど、それにしても、やっぱり飛ばす力は抜群だし、
うん、
まあ、去年、一昨年がひどすぎましたけど、個人的には僕はイ・スンヨプはずっと復活してほしいなって思ったんですよ。
うんうん、そうです
ね。なんでかっていうと、
あります、
まあ、だからその、イ・スンヨプには今年、すごい復活してほしいなっていうのが、
うんうん、
あるんですよね。で、ちょうどカブレラがいなくなったりとかもあるし、うん、オリックスの指名打者枠って多分空いたと思うんですよ。指名打者もしくは一塁。
見渡した感じで他にいないもんね。
そうそうそう、多分岡田はレフトで使うでしょ。って考えると、一塁手ありかなっていうのがあるんで、うんうん、今年復活してどうだろう。2割8分30本ぐらいは打ってほしいなっていう。
意外とパリーだったらそれも実現可能かもしれないね、
うんうん。30発ぐらいで打つ力はあると思うんですよ、うん、個人的には。
なんか、ちょっとヤフードームでも関係なし冗談に行きそうな感じやもんね。
そう、うん、本当すごかったじゃないですか。去年もだって、ね、全然ダメだったけど、
うん、
僕、ちょうど生で試合見てたんですけど、はい、中日の中田じゃなくて、吉見、
あ、はいはい、
から打ったのが、すごかったんですよね。まあ、ポール際でしたけど、ポール際を通って中段に入ったのかな？すごい弾丸ライナーみたいな打球があって、で、やっぱすげえパワーあんなと思ったことがあったんですよ。で、うん、まあ、ね、今こうやって去年の成績見てますけど、惨憺たる感じです。打率1割6分3厘。打率1割6分3厘。で、ホームラン5本。打点11。三振26。
でも、ホームラン5本って言っても、ヒット15本のうちの5本
って感じ。だから、一時期の、楽天の山崎みたいになっちゃってますよね。なんか、ヒットの半分くらいホームラン打った時期あるじゃないですか。うん、ホームラン王なりそう、前半で異常にホームラン打った年、
うん、
70本ペースかなんかでホームラン打ってた年が、ヒットの半分くらいホームラン打った
。だいたい、球団的にね、もう狙うしかない中球団やったからね、あれは。
ホームラン打たないと。
は関係なくていいよみ
たいな。ホームランが、を打たないと点が入らないチームでしたからね、当時。からまあその辺、ほんと頑張ってほしいなっていうのが。
そうですね。
うん。あ、結構な時間喋ってますけど。
なんか、いつも、なんだっけ、最初10分番組とか言ってて、だんだん長くなってきてた、ね。
ちょっとこれ分割してアップしましょうか。で、次回は何の話します？
次回はまたプロレスの話をいっぱい溜まってきて。
プロレスの話をしましょうか。じゃあまあ、いろいろと話も溜まってきてるんで、次回はプロレスの話ということで、
はい、
まあ今回はそんな感じで終わりたいと思いますけど、ありがとうございました。はい、
バスがちょっとタクシーには気をつけて。
何それ、あ、そういうことか。酔っ払ってタクシー乗ってダメですよ。わかりました。じゃあ皆さんまた、来週ごきげんよう。
はい、今度からスカイプ放送になりますんで、ちょっと頻度が増えてくるかなと思うんで、
そうですね、
よろしくお願いします。
わかりました。
はい、
お疲れ様でした。はい、
はい、
ではまた来週。
皆様ご清聴ありがとうございました。これからも杉田仮面の日プロポッドキャストではプロレス、プロ野球の話題をお届けしていきます。なお業界関係者の皆様の故障を一部継承略とさせていただいている部分がありますが、あらかじめご了承ください。本ポッドキャストへのご意見ご感想などは杉田仮面のツイッターアカウントsugider までお寄せください。なお、杉田仮面が参加している福岡のアマチュアプロレス団体ノンプロレス FNW さんの公式ホームページのアドレスにつきましては http://sports.geocities.jp/fnw_official https://sports.gocities.jp/fnw_official までアクセスしていただければ幸いです。それでは皆様、次回お会いするときまでごきげんよう。